防災コラム、日頃から災害に備えましょう。37、スマホを活用しよう。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。携帯電話がスマートフォン、スマホへと進化し、情報通信機能が格段に向上しつつあります。いつでもどこにいても必要な防災情報が得られる時代になりました。スマホで災害軽減に役立つアプリを使いこなして災害を乗り切りましょう。気象庁レーダーアプリとアメナウキャストアプリ。スマホアプリを使えばいつでもどこにいても天気予報情報を見ることができます。スマホに気象庁レーダーというアプリをインストールすると、30分以上前から現在までと、1時間後までの降水量を色分けして、地図上に示した動画が表示されます。画像は拡大表示できるので、屋外での作業をするかどうか、傘を持って出かけた方が良いかなどを判断するのに便利です。ただし、雨なのか雪なのかの識別はできません。アメナウキャストというアプリでも同様の情報が得られます。図1、その図を載せています。警報が出ると、その範囲が地図画面に重ね書きされます。地震情報アプリ。地震が発生したときに、震度4以上になると予測される地域のスマホは、緊急地震速報を自動着信するように設定されています。特有の着信音が鳴り響き、画面には〇〇で地震発生、強い揺れに備えてください。気象庁とだけ表示されます。長く続く激しい揺れに襲われると、被害の範囲はどれほどなのか、津波が来るのかなどが気がかりでしょう。そこで気象庁の地震情報のアプリを開くと、震源地や地震の規模、そして各地の震度を自治体名で知ることができます。震源地が太平洋沖に表示されたら、津波を警戒する必要があります。NHK ニュース防災アプリ。 NHK は公共放送として災害情報を市民に伝える役割を担っています。災害情報を集約して配信しているのが NHK ニュース防災アプリです。トップページでは、画面下部の選択ボタンを一瞬だけ画面に触れるタップして、ニュース、天気予報、マップ、災害情報、ライブ番組配信のどれかを選択できます。災害情報のページでは、表示できる地域を複数指定できます。伊達市伊達、伊達市大滝を登録しておくと、そこで発令中の災害情報を読むことができます。図2、その図を載せています。地震情報をタップしてみると、一番最近に発生した地震の発生源の位置や規模、そして各地の震度が地図付きで表示されます。図3、その図を載せています。津波や台風をタップすると、現在発令中の情報が地図付きで表示されるようです。土砂災害、大雨、竜巻をタップすると、それぞれ全国各地でどこに警戒情報が出ているかがわかります。画面下部のマップをタップしてみると、ハザードマップとデータマップの選択ボタンが画面に表示されます。背景に表示される地図は、プラス、マイナスボタンをタップして拡大率を変更し、画面を触りながら指を動かすスワイプして 表示範囲を変更できます。表示切り替えをタップして、ハザードマップのうち洪水ハザードマップを選べますが、最近公表されたお猿川水系の情報は収録されていません。火山のハザードマップもこのアプリには収録されていません。データマップをタップして、河川情報の中小を見てみましょう。氾濫の危険度が高まると、河川の色表示が変わるようになっています。地図の位置を伊達市付近に移動させて拡大したのが図4です。その図を載せています。カメラのマークが表示されている場所が見つかります。そこをタップすると、監視カメラの現在と平常時の画像を見ることができます。図5、その図を載せています。表示切り替えをタップしてから、土砂災害危険度マップをタップすると、土砂災害の危険度を示す5段階の情報が、どの地域に出ているのかがわかります。図6、その図を載せています。表示切り替えをタップし、雨量データマップをタップすると、1時間あたりの雨量を6段階で色分けして表示されます。メッシュ天気予報をタップして、下部にある自動再生をタップすると、今後1日間の天気予報を色分けした地図表示を動画風に見ることができます。地震情報をタップすると、最新の地震について最大震度とマグニチュードとともに各地の震度が地図上に表示されます。NHK ニュース防災アプリで表示できる情報は多様で、表示手順も込み入っています。この記事では残念ながらモノクロ画面しかお見せできませんし、出筆する際平常時にアプリにアクセスしたのでお伝えしきれていない内容もあるかと思います。いざという時に備えて、ここまでスマホを活用した災害対応を具体的に紹介してきました。でも、アプリをインストールしただけでは、いざという時に役に立たないでしょう。日頃からどこかで地震や気象災害が発生して、被害が出たタイミングでアプリを開いて情報を得てみることをお勧めします。使い慣れていないと肝心の時に役に立たないからです。スマホはいつでもどこでも電源につなげなくても情報を得られるメリットがあります。しかし、情報取得に集中しているとバッテリーの残量が減ってしまいます。こうした事態に備えて役立つのが小型の太陽光パネルです。アウトドア用品として商品化されています。直流 5V の出力端子がついているので、スマホの充電や LED ランプで充電式電池のように使うことができます。スマホに電波を送信している基地局は、停電に備えた予備電源があり、少なくとも1日は送信を続けます。偽情報に注意。多くの人々がスマホを使う時代になり、ツイッターなど SNS での情報発信が活発に行われています。しかし、災害発生時には被災地の市民の不安を煽る偽情報が拡散することがあります。例えば、熊本地震の際には、動物園からライオンが逃げたという情報が拡散しました。こうした情報を信じて知り合いに伝えるのは禁物です。正しい情報なら新聞やテレビのニュースで取り上げられるでしょう。詳しいことは、危機管理課、危機管理係、市役所2階、電話番号 82-4 3162へお問い合わせください。